モータースポーツ観戦10球。
皆さんこんばんは、モータースポーツジャーナリストの DJ カズです。
レーシングドライバーなのかな、まだの土屋武史です。
そして今日はもう一人のレーシングドライバー、
はい、松井孝光です。よろしくお願いします。
はい、ちょっと大きな声でいいですか。
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは大きな声出さないと、
はい、
ね、2016オートバックスーパー GT GT300 クラスのドライバーズチャンピオン獲得、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
テレビでね、僕今回はもうテレビでしか見れなかったんですけど、僕行った時ってね、
はい、
25号車勝たないことが多いんで、
はい、
今回自粛もしながらテレビで見ましたが、はい、なんかいまいちね、優勝した時の、
はい、
あの盛り上がりが、あれもうちょっとあれみたいな感じが、うわーやったーって、
まあ、正直帰ってきて録画見ましたけど僕も、
はいはい、
まあ、あ、やっぱりキョトン顔してるなと
キョトン顔ね、
はい、意味が分かってない、あの現状受け入れきれてない、
うん、
何が起こっているのか分かってない、
うん、
っていう顔です。
僕はもう完全にちょっと、まあ、僕もよく分かってなかったっていうのもあるんですけど、うん、まあ、とにかく嬉しかったっていうのは、はい、一番です、はい、
いや、高光選手がね、はい、松井高光選手が最後走っててチェッカーを受けるときに、
はい、
ちょうどウォールでたけしさんが、
はい、
こう頭をこうあれして、
はい、
うわー来てるなーっていうところが映った瞬間に僕も思わず泣いちゃったみたいなね、
はい、ありがとうございます、はい、
もうそんな、いやー、しかしこの今年、ね、2016年のシリーズをチャンピオンで終わることができたんですけども、はい、まあ、でもその僕はもちろん感動もしたんですけど、なんかそれよりもね、なんか幸せ感をいただいたっていうか、なんか幸福感を味わったなっていう、そんな感じがね、まあ、それ後々ちょっと、あ、なぜかっていうような回答も、あ、それがあったからなんだろうなという答えも出てくるんですけど、なんか幸せをいただけたかなっていう、そんな感じだったんですよ。
いや、はい、嬉しいです、そう言ってもらえると。っていうか、まあ、
はい、
参戦 の, あのコンセプト自体というか、
はい、
まあ、本当にね、こう皆さんに元気とか勇気を届けられればっていうのが非常に、まあ、それがテーマでもあったんで、
うん、
やっぱり、まあ、こんなストーリーが描けたらいいなみたいな、
うん、
それがこんな幕引き、
うん、
で終わるなんてみたいな、
なるほど、
いまだに、実感が湧いてない、信じられないっていう、まあ、正直僕は今実感が湧かないっていうのを体感中です。
なるほどね、
リアル体感中です。
ああ、
こういうもんなんだ。
そういうもんなんでしょうね。いや、高見さん見てかっこいいよ、はい、かっこよかったよって言ってた武井さんがかっこいいなと思いながらね、
はい
本当に
本当に。
いや、で、メカニックさんはメカニックさんで、
はい、
その ZF アワードの年間の、まあ、ベストメカニック賞も、
そうですね、
取ったっていうですね、はい、
まあ、みんな頑張ってくれたんで、本当にこういう賞は本当嬉しいですよね。ドライバーとかはね、
はい、
そう、表に出れるんでもういつも表彰されるんですけど、なかなかそのメカニックの表彰ってあんな観衆の前でやってもらえるなんてなかなかないんで、俺はね、本当昔でもね、
うん、はい、
GT 選手権ではベストメカニックっていうか優勝メカニックが表彰台に上がってたこともあったんで、
へー、
だからそういう部分もまた深さしてほしいななんてちょっと思います ね。
いや、まさにもう昨年、ね、出てきたマシン、マザーシャシーをそのいわゆる独自の開発力と技術力で、
はい、
っていうのがやっぱり今回のベストメカニック賞を取った理由だっていうことらしいんですけども、いやいや、まあ、とにかく今週とですね、来週の2週にわたって、
はい、
もうおめでとう25号車ビバック86 MC みたいなですね、
はい、ありがとうございます
一週にわたって、
はい、
ちょっとやりたいと思いますのでお付き合いくださいということで、今週もモータースポーツ観戦塾、最後までお付き合いください。この番組はトータルカーメンテナンス2号レーシングの提供でお送りします。
モータースポ観戦塾第1コーナ
ー。さて、まあ、2016オートバックススーパー GT も終わっちゃいまして、
はい
ね、今年はただもうドライバーズチャンピオン獲得で終わりましたから、まあ、とにかくすごいことですよ。 GT300 クラスシリーズエントリー、年間シリーズエントリーが32台、その頂点に立ったということですから、
はい、
まあ、何にしてもとにかくすごかったということですけど、まあ、その辺を掘り下げてもいきたいなというところですが、突っ込んだ話をする前に、まあ、今回の、ね、やっぱりレースも振り返っておかないといけないということで、
はいはい、
まず、土曜日と日曜日に2度のレースが行われたということで、今回は、まあ、土曜日に熊本の代替レースということで第3戦が行われまして、予選まず雨上がりのウェット宣言が出てのスタートになっていったというところだったんですが、はい、まあ、コンディションはダンロップタイヤユーザーが水を得た魚のごとく早かったかなという印象がまずあって、
そうですね、
ね、
う
ん、で武さんのところはというところなんですけど、あの感じはどうだったんですかね。予選は武さん7番手になりましたが、
まあ前日の練習走行、フリー走行が2回あって、はい、2回とも雨だったので、まあ、その時に、ちゃんとタイヤの種類を見れたんで、
うんうん、
まあ、この雨量だったらこれだなっていうイメージはもうすでに前日に湧いて、まあ、各チーム湧いてるはずなんですけど、
はい、
ちょっとだけスリックで走れた時があったけど、まあ、フルドライではないっていう
な。なるほど、
まあ、ほとんど雨は降らずだんだん乾いてくるっていうところで、スリックで出ていくっていうチームも何チームかあったけど、
うんうん、
いやこれは無理でしょっていうぐらい の前日の状況からだと、まあ、うちはまあ普通に
冷静に
データ通りに、
ああデータ通りに、
データ昨日取った、前日に取ったデータ通りに、まあまあ、普通の感じ で、
うん、なるほど。
で、まあ、今回は Q1、Q2 じゃなくて15分間の1回の勝負だったんで、
はい、
まずクリアラップは取れないだろうなと思ってたんですね、
うんうんうん、
で案の定1回も取れずに、
はい、
だったんですけど、まあ、その中でももう割と引っかからずに走れた週でベストタイムが取れて、
うん、
まあ、それが7番手っていうところではまあホッとで、自分も別にもしかしたらこれ もしかしたらじゃないけど、GT 最後の予選出走かなっていうのもあったんで、
はい、
まあ、それはそれでなんですけど、
うん、
まあ、すごくこう難しいコンディション、そのクリアラップとか雨とか、チョイス判断、いろんな部分で考えることいっぱいあったんで、
あ
逆に良かったなと。
なるほど、
緊張する暇もなく、
そのチャンピオン争いしてたその55号車の ARTM6 が9番手、3号車の BMAX NDDP GTR が21番手っていう結果、その辺はあまりもじゃあ見てなかった、自分のところの分析の方がやっぱり。
そうですね、うん、55号車が後ろなの後ろ、2つ後ろって分かったんですけど、はい、3号車が21番手今初めて知りましたこれ終わったらすぐ決勝の準備に入るんで、
そうですね、
まあ、ここでもう一回燃費確認したり、うん、どれくらいガソリンが入るかとかも含めて、
はい、
で戦略とか、で午後に対して乾いていって15分間の、ウォームアップ走行が初めてドライで走れるっていうのもあったんで、うん、
はい、
そこの準備の方が何をしなきゃいけないかなっていう準備をして、スタートまでもう頭の中準備でもういっぱいだったんで。
なるほど、
そうですね、グリッドついてから M6 が真後ろっていうことも気がついて。
ああ、なるほどね。まあその決勝スタートして M6 がとんでもないことにな
った。そうなんですよ、本当に
びっくりしちゃいましたが、
ね、
もう高木慎一さんといえばですからやっぱりね、はい、もう、
まあ、しんちゃんがね、あんまりそんな大きな怪我なくてよかったなっていうぐらいだったんですけど
ね。え、びっくりしました。さあ21号車の一つ山アウディ R8LMS、 これピット作業も早かったし、もう首位に立ってから独走状態になって逃げ切り体制という、まあ、ことだったんですけど、早かったですよね R8。
これ無交換、
無交換です、
タイム交換だったり、はい、まあね、流行り、だんだん流行りにまあ250キロレースのこの茂木の路面であったらもう十分考えられる、まあ作戦だったんで、まあそれはそうだよねっていう感じではあるんですけど、まあでもダンロップ勢強いっていう予想通りだったよね。
そうですね、 位にエクセレンスポルシェ、3位にマネパランボルギーニということだったんですけれども、さあこれで、25号車武さんのチームは7位入賞で4ポイントを追加すると、これは大体もう計算通りというかそれぐらいに落ち着くかなという感じだったんですか。
いや、まあ持って選んだタイヤっていうのが、まあ、割とスタンダードのタイヤだったんですけど、思ったよりもね
ちょっときつかった、
きつくて、
はい、
でこれは明日きついなと、前見たらブリヂストンとダノップしかいないし、
はい、
これはきついなと思ったんで、左側はちょっと履いたことのない初めてのタイヤを高水に二輪交換で行ってもらって、はい、まあ、右はそのままで、右も右左違う種類で、
はい、楽しかったんですよ。
あ、そう、
はい、
あ、そう、
はい、意外と、はい、
意外と
意外と、はい、
何が楽しかったのか具体的に話してもらうとあれなんだけど、
まあ、なんか
乗り心地がなんかどうなんですかね。でもね、タイコンパウンドが違うわけでしょ、
はい、
左右で、
はい、まあやっぱ右と左でちょっと違う、まあ、コーナリングしてると違うんで、うん、
はい、
まあ、それがどうやって乗ったらいいかをずっと考えてました。
なるほどね、
はい、
で考えてる間にもう終わっちゃったみたいな、そんな感じでもないですか。
そんな感じでした、はい、
まあ、でもその間にも、ね、プリウスとのバトルがあったりとか、
そう、
はい、
ね、今回はそれがありましたよね。やっぱりね、55号車と3号車がともにノーポイントになって、25号車が11ポイントリードで、まあ、日曜の最終戦に挑んでいくという形になったと。っ
ていうかこのレースは上位がみんな全然ポイントを取れなくて何が起きてるんだっていう感じだったんですよ、はい、
ちょっとびっくりしましたね、はい、
なるほどね。
で、まあ、21号車まあ、ポルシェとか、
はい、
まあ、マネパ、
うん、
要はミッドシップの車とリアエンジンの車が上位に来たっていうのが、まあ、実際モテギに強い合ってるトラクションのいい車が来たと。
なるほどね。でも日曜日はそれが違ったっていうことになっていくっていうのがミソですよね、はい、
そうですね、
さあ、まあ、予選もねその大事だから、そのさっきのタイヤの話じゃないんですけど、予選で、柔らかいタイヤを使って予選を受けると、そのまま決勝レースそれで出ないといけないんですよね。
そうです。
そうするとタイヤ無交換作戦で仮に考えていたとするならば、柔らかいのだときついけど硬いのだと予選が遅くなっちゃう、その辺ってものすごいバランスというか悩みどころであったのかなと思うんですけど、その辺どうだったんですか。
いや、うちはあんまり柔らかいのなんか使う考えは全くなく、
硬いタイヤでも常にバランスがいいっていうのがやっぱり強みでもあるんで、
バランスね、やっぱりそうなんですよね、
はい、まあ決勝の展開を考えたら、
うん、
このタイヤだよねっていうタイヤをいつも選ぶんで、
なるほどね、
そこはまあ悩むことはなかったですね、うんうんうん、ただ全く履いたことないタイヤを使う使わないっていうので、第3戦、土曜日の第3戦は、はい、唯一爆中を打てるというか、
はいはい、
次の日のためのデータを取れるレースだと位置づけてたんで、しかも54キロのウェイトを積んで一番不利な状況だったから、まあ、ここで守りに入るよりは先にやって次の日の決戦にどんだけのネタを用意できるかっていうことに集中して、
うん、
まあ、だから普通ね無交換で行ってっていうのは守りに入ってるとそうかもしれないけど、もしかしたら順位もうちょっと上だった可能性もあるんですけど、いやこれじゃ勝てないよねっていうような状況になって、また違うタイヤチョイスを日曜日に爆打打つぐらいだったら、
はい、
ここでしっかりどんなタイヤかを分かっていこうというのが僕の中の、行く前に決めてたことなんで、
なるほどね、
まあ、それはやっといてよかったよね。
本当に良かったですねあれは。
実際それいいタイヤだったんですけど、
はい、
他のチームもいいっていう結果も出て、それだけを聞いてたらそれを日曜日のレースで選んでた可能性は高い、それぐらいいいタイヤだったんです。
なるほど、ね、
だけど無交換はできなかったです、
うん、
それがもう土曜日の時点で分かってたんで、そのテストのおかげで、
なるほどね、
これいいけど、うん、これじゃないね。ただ例えば変えることになるんだったらこのタイヤだよねっていうことも全てそこで、うん、
そこで
まあ半分テストをしたんで。
なるほどね、はい、そういうことやったんですね、はい、いやそれとね、その前日、まあ、54キロでしたっけウェイト ね、乗ってて、でいきなりそれが降りました、
はい、
でいきなり降りた状態で予選に、まあ、高野水選手が挑んだって形になるんですけど、
はいはい、
それっていきなりウエイト落ちたらバランスってどうなの運転した時に。僕らは54キロキュッていきなり落ちたら、
はい、
まあ、速く、ね、軽くなって速く走れるっていうのはまあ薄々わかるんだけど、
はい、
急にこうそれがなくなったらどんな感じなのかなっていう、
まあ、単純にその場で比較すればわかるかもしれないんですけど、やっぱり金曜日雨だったり日曜日はやっぱり燃料積んだ状態の、タイヤが違ったりっていう部分で、まあ、正直わからない部分が多かったかなっていうのはあっての日曜日の予選でしたね。
うん、ってことは、まあ、54キロ乗ってんのも、はい、あの乗ってないのも、はい、そんなに大きな感覚がなかった、そんな感じ。
もちろんそのやっぱり54キロ乗ってることでブレーキが止まらなかったり加速しなかったりっていうのはあるんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱ予選ってその場の状況でしかないんで、うん、その感じっていうのはあまり考えなんていうんですか、感じ取れなかったです
ね。ああ、じゃあもうただプラスの方向だけに向いてたっていう、そんな感じですよね。
そうですね、
はい、ああなるほどね。
まあアライメントで多少微調整は、
はい、
あの微調整というかまず54キロを下ろして、まあ、同じアライメントにして、あの積んでる時と積んでない時と、でそこからのちょっとの微調整はもちろんしてるんですけど、まあそれで走ったことなくてもちろんいきなり予選になったんですけど、まあ降りてきてどうするって言ったら、もう
何もしなくていいですって。
ああなるほどね、
はい、
だから決勝も一つも触ってないです。
へ
もうこのままガソリンだけ入れて、
はい、
じゃあ行こうかっていう。
なるほどね、まあ、31号車トヨタプリウス APR のがブリヂストンユーザーですけど、コースレコードでポールポジションを取りました。
想定通り、
想定通り、
はい、完全に想定通り、
はい、あ2位にレオン AMG、 3位にマネパランボと続いてと、
はい、
ね、そうですね、そうですか、トヨタプリウスこれ想定通りだったんですね。
まあうちのポジション、あの思ったよりちょっと良かったかなぐらい。
6番手、はい、
僕の中ではもうちょっと上に行きたかったっていうのがまあ個人的な、
あ、いけるんだっていう、そんなこう乗っててイメージがあったというか、その自信があったというか、
あの単純に行きたかったっていう希望ですね。
なるほどね、
はい、
まあ、だから本当に、あ、やっぱり順当に、
うんうんうん、
ただこの6番手はラッキーだったなと思うのは、
はい、
金曜日がドライだったら6番手にもいないだろうなと、
うんうんうん、
もっと速い車がたくさんいただろうなと、
うん、
まあさっき言った通り、
はい、
な初めてのドライでも、
うん、
全くセッティングをせずに走れるくらいのデータというか車になってるんで、
うん、はい、
そういう意味では走り出しは必ず前なんですよ、
はい、
でも走ってセットアップしていくとライバル勢もどんどんどんどん近づいてくる、
うんうんうんうん、
でその時間が2時間っていうフリー走行、はい、金曜日のフリー走行があったんで、嫌だなと思ってたんですよ、
はい、
でもそれ雨で流れてくれたんで、
なるほど、
いやこれはラッキ ー、これもしうちがチャンピオン取れたとしたら金曜日この雨降った影響がすごいでかかったなっていう、その僕の印象です。
なるほどね、そういうことですか。で決勝スタートドライバーたけしさんで、
はい、
ね、スタートしまして、
はい、
で序盤ペース上がらずというか、これも想定通りなんでしょ、多分空気圧のとかその辺の空気圧低めでスタートしたとかっていう、そういうあるじゃないですか、
まあ、まずスタートして抜かれるっていうのは、うん、この車に乗ってる以上しょうがないと、
はい、
まあ、差し足でしかも前が詰まってとアクセル踏むのも遅くなるんですね、コーナリングが速くないんで、
あーはーはーはー、
そうすると後ろから合わせられて、うん、まあ、抜かれるっていう、まあ、これはしょうがないことで、
うん、
自分の速いコーナーでなるべく後ろに疲れないでちょっと離していかなきゃいけないっていうのが、まあ、この車なんで、スタート直後っていうのは、
はい、
もう諦めるしかないよね。
そうですね、無駄な抵抗はせず、とにかくまあぶつかるのだけは多分、
うん、
ダメだっていうのもあったんで、はい、
うん、
やっぱそこはたけしさんがスタート行くっていうところは結構大きいですね。
なるほどね。
あとは本当に、スタンダードプランとしては、
はい、
直前まで、二輪交換、その昨日使ったタイヤ、まあ、同じ戦略で行って、もしセーフティーカーが入った場合、後半勝負タイヤがあった方が強いからとか、
はい、
まあ周りもどうそのなんていうんですかね、向こう間で、行って後半遅くなるっていうパターンが結構前日のレースで見えたんで、まあでも走りながらその調整はしていこうと。
なるほど、
ね、で4輪交換、あ4輪無交換っていうのもできればしたいなと、うん、って考えながらグリッドに着いたんですけど、
はい、
まあ、どうやらなんかプリウスが無交換になるらしいっていう情報が、
はい、
はあ、
あったので、
なるほど、
じゃあ敵がプリウスなんで、
うん、
要は他力本願でしか なかったんですね、
はい、
プリウスが無交換交換してくれれば無交換のマネパワがちょうどいいポジションにいたんで、
はい、
でレオンも結構早いんで、
ええ、
前に行ってくれるんじゃないかなと思ってたんですけど、
なるほどなるほど、
でも、まあ、無交換で行かれるとこれはちょっと様子が変わるから、
うん、
これは自分たちが自力でその前に行かなきゃいけない
そういうことですね
っていうのもあったので、う
ん、なるほどなるほど、
これはじゃあちょっと、オプションのオプションというか、
うん、
まあ、その前日からずっと考えてた、要は昨日と同じタイヤで無交換をするにはどうしたらいいかっていう
B プランですね、
はい
はい、
うん、
はい、まあそれがまあ、54キロ降りてるってことと、
はい、
まあ、モテギっていうのはタイヤに対しては負荷が少ないので、ちょっと思いっきり内圧を落として、行こうと。
なるほどなるほど、
まあ、そういうで、その落とし方も今までにないくらい落として、
うーん、
もちろんタイヤ壊れるリスクはあるんですけど、
はい、
ただ、それが大丈夫だ大丈夫だなっていう根拠もあったんで、
うんうん、
それは前日のレースの他のチームのタイヤの状況を聞いて、
うん、
まあ、なんとなくいけそうだなっていうのがあったんで、うんうんうんうん、じゃあそれにかけなきゃいけないねと。
なるほど。
で、まあ、そういうタイヤチョイスをしてきたんで、
うん、
まあ、それでスタート。
まあ想定通りで、まあ、10番手ぐらいまでね落ちてじゃないですか、
はい、
で16周で、まあ、ピットインして松井貴美選手に交代すると。この16周のピットインっていうのがすごく絶妙なタイミングだったような気もするんですけど。
そうですね、
そこがなんか肝やったような気もしますけど、
まあ、やっぱりどこでペースを上げるかどこで抑えるか、
うん、
前回出したらタイヤ持たないの分かってたんで、
はい、
まあ、そこは無線で走ってる間に高見せに変わった後すぐ飛ばしてねっていう、
それ言っといて、前がね、
はい、
高見選手が入った時に、
はい、
前が結構空いてる状況で走れたっていう部分、
はい、まあ、それはいつもそこ狙ってるんで、
そこ狙うんですよね。
もちろんそこは
めちゃくちゃ大きいですね。そのフリーで走れる、単独で走れるとやっぱりいい車なんで、車的にも単独で走った方が圧倒的に速いのも分かっててるんで、そこに出してもらえると本当に走りやすいですね。
GT500 はまあ来るのは仕方ないけど、
はい、
ね、そこも外さなきゃダメです。
そこも外す、
そこも、
うん、
無線で話しながらやるんですよ。
うん、
もう今どこって500はどこって、300の集団は今どこって何秒しろっていうのを全部やりながら、うん、でもうそこを狙っていく。
なるほどね。でそれで、まあ、気がつけばじゃないですけど、
はい、
2位まで上がってきた。
そうですね、まあ、もちろん途中何台か、
ね、
前にはいたんですけど、
うん、
それ
はポルシェとレオンのいたんでしたっけ。
レオンと、アップガレージ。
あ、アップガレージね、
はい、
そうそう、18号車のいたんですよね、
はい、
うん、それもなかなかのもんでしたが、
はい、
はい、
ありがとうございます。
どういうバトルになったんでしょうか。
まあ、レオンの MG に関しては、
はい、
まあ、ピットアウト、タイヤ交換してのピットアウトのすぐ後ろだったんで、
うん、
まあ、タイヤが冷えてるんで、
うん、
そこはすんなり、
ここは行きやすかったと。
そうですね、
はい、ガモーちゃん、
そうですね、
ね、
ガモー選手、
はい、
で、まあ、やっぱりこう普段一緒に、まあ、別のスーパー耐久で走ってるチームメートなんで、
はい、
どういう走りをするっていうのも分かってるんで、まあ、
ここはいけるぞと。
そうですね、
なるほど、
はい
はい、
あとアップガレージの山田選手にしても、まあ、やっぱり向こうがどういうプランで来てるのかも分かってたんで、
ちょっと一回なんかおっとっとみたいな、
そうですね、
とこがあったん、山田選手大丈夫みたいなとこも一瞬あったんですけど、
はい、
はい、
なので、まあ、山田選手もとにかく抜かなきゃって思ってたんで、
うん、
まあ、とにかく前にいる車は全部抜くって気持ちで
行きました。なるほど。で、まあ、要はあともうねプリウスしかいないわけですから、はい、それを猛追に入ったわけですけど、
はい、
猛プッシュですか、はい、そこは。
そうですね、まあ、残り周回とも考えながら、うん、まあ、タイヤも無交換なのでそこまで使うわけにもいかないんで、まあ、とりあえず追いつくまではプッシュしてみてっていう感じで、
で見事34周目でしたっけ、はい、あれ V、はい、字のね、はい、ところでフェイントかましての、
はい、
おおすごい見事って思わず声が出た、
はい、
抜きでしたが、あれしてやったり、
そうですね、やっぱり前日ももう全く同じシチュエーションであの V 字は先その土曜日のレースはアウトから抜いて、であの90度で抜き返されてっていうのがあったんで、はい、うん、まあ、それもあの武さんがもう分かってたんで、うん、今日はインから行って、うん、でヘアピンの立ち上がりもこう組み立ててとにかく前に行かれないようにしなきゃっていうのはあのずっと考えてました。
なるほどね。で抑え込んで、そっから話にかかっていきますよね、はい、プリウスのがカクンとちょっと落ちるっていうペースが、
いやあれは、
はい、
まあ、実は
実は
ついさっきまでこの工場に金瀬さんが、はい、APR の金瀬監督が来てて、
はい、
なんで負けたんだっていうのを分析しに、
はい、
うちの工場に来て一緒に親父と話してたっていうラプターラプチャートを見ながら、なんでやっていう話だったんですけど、うん、まあすごい単純で、
はい、
うちはもうずっと無交換を、やる前提で1年戦って、
はい、
それをもうトレーニングして、うん、テストもして、
はい、
で実践もしてるじゃないですか。あのプリウスは初の無効化
な
わけですよね、うん、中山雄一選手も初、
はい、
多分そこの戸惑いというか、
はい、
抑えなきゃ持たないという感覚があると思うんですけど、
あそうか、
はい、で実は、うん、8月
8月の富士
無効化をうちもしてるんですけど、
はい、
バトンタッチして高見さんの帰ってきたタイヤを見たら、
うん、余ってたんで、
なるほど、
それが、まあ、今回本当に生きたなって思っ
ピーンときたわけですね、
はい、うん、まあ、前回これぐらい余なんていうんですか、タイヤをいたわりながら走ったらこのぐらい余って、
うん、
っていうのもあったんで、うん、まあ、今回はここまで行って大丈夫っていうのもありました
ね。なるほどね、はい、そう監督やるのがちょっと遅かった、最終戦よりもうちょっと前にやっとけ
いや、 やっぱそれはテストをして初めてできることだし、
うん、
そこの根拠なかったら怖くてできないですよ ね、
そうですよね、
普通は、
う
ん、それは爆心になってしまうので、その時もタイヤ見ながら、タミズこれあとコンマ2秒ずつ1周コンマ2秒ずつ早く走れたなって、
はい、そういうのもあって、
はい、
でそうすると9位ぐらいかな、ベストは今回はで、うん、おさらいをして、はい、その時13位
だった、
はい、もしかしたらポイント取れたかもしれないよっていう話をして、
ということでもう終わりの時間になっちゃいました。1週目これで終了でございます、
はい、
また来週ですね、続きを、
はい、
もうちょっとこう中身をねぐぐっと、ね、詰まったところでいきたいと思いますので、
はいはい、
お付き合いくださいということで、今週はここまでになります。お相手はモータースポーツジャーナリストの DJ カズト、
レーシングドライバーを辞める予定の土屋武史と
レーシングドライバーの松井孝光
でした。ということで、皆さん良い週末を。 See you next week. バイバイ。